まあ、イエス様の価値を見ることは絶対に必要です。なぜなら、あとの信仰生活においてこの手に対する悪魔の試みがここからです。私たちはいつも一つの問題にぶつかります。すなわち、このものはイエス様に勝る価値を持っているなのでしょうか。あの人はイエス様に勝る価値を持っているなのでしょうかと、まあ、前提の要点はイエス様が我が我がのためにいかほどの価値があるかということになります。イエス様が我が我がにとって真に尊い方であれば、あまりに良いということものというものも一つもありません。あまりに高いというものも一つもありません。私たちのあらゆるものは、それが最も深い、最も素晴らしくあっても、イエス様に対して捧げます。まあ、全部イエス様の足元に捧げることは、まあ、ことの信仰生活の第一の特徴です。テサロニケの信ずる者の群れは、マケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範となったとあります。なぜならば、彼らはこの世の一番尊いものでさえも主イエスに勝る価値を持っていないということを、信仰生活の初めに確信していたからです。どうでしょうか、イエス様は我が我がにとってどんな価値があるならでしょうか。金や他の人物が、また仕事や遊びが主イエスより勝っていると考えているなのでしょうか。これは非常に大切な根本的な問題です。毎日の生活のさなかに、この問題は小さい的になります。もし私たちはある程度まで聖書の教えを理解して、けど平地によってイエス様を心の目で見なかったら、私たちは遅かれ早かれ失敗するでしょう。人間は自分の力で救いに預かることができません。けど多くの人は、あの人もキリスト教に入ったと言います。実はこれは愚かな言葉です。なぜなら、イエス様によって捉えられることは問題であるからです。まあ、イエス様に対する啓示が必要です。私たちはイエス様の偉大なる価値を見なければなりません。私たちは本当にイエス様によって閉じ込められ監禁されたものとなったなのでしょうか。イエス様は我が我がの全生涯の支配を持っているおられるなのでしょうか。まあ、イエス様は私たちの聖書に対する頭の知識を別に要求なさいません。大切なのは、イエス様は我が我がの心の内にどれほどの余地を持っているかが問題なのです。まあ、イエス様はパウロに、私はあなたを捕まえた、あなたを捕らえるために長い間努力したが、今あなたを捕まえたと言いました。パウロはその時から自分の思い、自分の計画、自分の目的は絶対ダメだということを知っていました。まあ、パウロは大喜びで、私はキリストイエスによって捕らえられている、私は主イエスのしもべであり奴隷になったと告白したのです。その時から自分の思い、自分の目的は間違っていたということを知るようになりました。そして聖霊の支配のもとに、生まれつきの裁きと決定、生まれつきの能力などは使わないで、聖霊と一つになることによって、聖霊の判断、聖霊の行為、聖霊の標準の持つようになるのです。まあ、私たちもパウロと同じように、イエス様によって閉じ込められ監禁されたものなのでしょうか。イエス様は我々にどれほど あなたは理解したのかなどとは聞こうとしません。私たちは自分の道を持って自分の考えによって前進しようと思うなのでしょうか。自分のプログラム、自分の目的、自分の興味は大切だと考えてもならんでしょうか。まあ、このようにイエス様はお聞きになります。私たちはどれほど、まあ、頭で理解して問題なのではなく、イエス様ご自身が我々をどれほど閉じ込められ監禁されたかが問題です。まあ、テサロニケの信者たちははっきりとした答えを持っていました。彼らはこの問題を信仰生活の初めにこの問題を解決したのです。だからパウロは彼らについて、私は祈りの時にあなた方を覚え、あなた方に一のこといつも神に感謝しますということができたのです。テサロニケの兄弟姉妹たちは啓示によって、上からの光によってイエス様を見、イエス様によって閉じ込められたものとして自分の全生涯をイエス様に捧げたのです。あなた方は神に立ち返り、生きる誠の神に仕えるようになり、生きる誠の神に礼拝するようになった。まあ、生きる誠の神、なんという言葉でしょうか。生きる誠の神に礼拝するようになったと書いてあります。もし私たちは生きる誠の神に仕えるではなく、他の人物や他のものに仕えると、まあ、これは終わり、まあ、あるいは死を意味しています。すなわち答えがないのです。永遠の身も残らないのです。まあ、生きる誠の神の他のもの全部は偶像です。そして偶像を一生懸命使えても答えがない。そして遅かれ早かれこれは死だということを分かるようになります。生きる誠の神、聖書に示されている神は生きる神であり誠の神です。他の生きる誠の神がない。もし私たちはこの生きる誠の神ではなく他のものに全生涯を捧ぐこと大間違いであり、空想、空想だけが残ります。聖書に示されている神が生きる誠の神です。信仰生活においてこの生きる誠の神は生き生きとした現実です。もちろんこの現実はいつも悲しいことではありません。なぜなら主は困難と苦しみによって教育されますから、悩みもありますけど、困難の最中において信仰は主の尊いご臨在を確信することができるのです。偶像礼拝者はいくら誠の神を持っていませんし、そして自分の持っている偶像は祈りを聞くかどうかといつもこの義務を持っているはずです。生まれ変わったクリスト者にとっては生きる誠の神は現実です。全部この生きる誠の神の足元に捧げることは、まあ、信仰生活の第一の特徴です。第二番目、あなた方が神の御子イエスが天から下ってこられるのを待つようになった。まあ、主は来たりたも、間もなくイエス様は迎えに来るという確信は、模範的な信仰生活のために絶対に必要です。神の御子、主イエス様が再び天から下ってこられることが、福音のメッセージに入っている大切な事実です。これは信仰生活の根本であるべきです。どうしてテサロニケの兄弟姉妹は模範となったのでしょうか。彼らはイエス様ご自身が間もなくおいでになる 信者だだけではなく心から祈り続けるからです。主イエス様よ来てくださいと。けどもこれはテサロニケ人にとって何を意味していたのでしょうか。というのは全部の事柄がこのイエス様の再臨にかかっていると彼らは知っていたのです。主イエス様の再臨なしに自分の主に捧げられた生活は馬鹿げたことであり、この世と自分たちの生活は大きな謎のみです。イエス様の天から下って来られることなしに、イエス様の下るべき王国なしに信ずる者は非常に騙されたものとなります。テサロニケの兄弟姉妹は聖霊の啓示によって改心した時にイエス様はまた来られます。迎えに来るという固い確信を自分のものにしたのです。まあ各々の時代で世界を良くするためにまあいろんな運動がありましたが、今までにもちろん成功しなかったのです。かえってだんだん悪くなりました。実にそれは虚しい努力です、まあ、ある人は次のように言ったことがあります。私たちは一生懸命歴史を勉強するけど、この勉強によって何を習ったかと言いますと、私たちは歴史から何にも習っていないということであると。まあ世界を良くするために平和が現実になるように、なんと多くの人々は努力するでしょう。実にこの虚しい努力は失望への道です。ところが聖書は我々に逃れ道を示されています。この希望はイエス様の再臨です。イエス様の絶対的な支配によってあるような問題が解決されます。テサロニケの兄弟姉妹はこれを見また確信しました。彼らはこの世は争い不一致失望と欠乏に満ちている、またこの世から少しも得ることがないということを知るようになったのです。けどもこのテサロニケの兄弟姉妹は悲しくなれませんでした。なぜならイエス様はご自分の再臨の約束されたからです。主は来てくださるという確信を持って彼らは前進したのです。イエス様が天から下って来られるとこの世の失望と欠乏が終わります。テサロニケの兄弟姉妹は神の御子である主イエス様が天から下って来られるのを待つようになったと書いてあります。まあ、これこそが根本的な問題です。この問題は私たちの信仰生活の初めに解決しなければならない。私たちの希望はこの世ではなく、我が我がの望みは主イエス様のご支配です。イエス様なしに私たちは希望なく非常に騙されたものです。けどもイエス様と共に私たちは身を起こし頭をもたぐることができるのです。イエス様は近いうちに来られます。これはまことの解放を意味しているなのではないでしょうか。聖霊の目的はやはりこのイエス様の再臨です。したがってもし私たちは再臨について話しまた考えると聖霊の、まあ、働きを分かります。なんと多くの信者は困難と言い表すことのできない苦しみのさなかに再臨を覚えて大喜びで主を賛美したことでしょう。我々の主イエス様はすぐ来られる。その日は失望や希望や戦いの終わりを意味しています。私の、まあ、スイスの友達は何年間毎週ある夫婦に尋ねたんです。まあ、苦しみは少しも歩くことができなかったんです。 20年間以上、前の夫婦はただ、まあ、一つの部屋を持っていましたし、まあ、この世の財産の少しも持っていなかったのです。けども加賀川、絶望したものだったなのでしょうか。いえ、そうではない。地上にあなた方も地部の国の人に苦しめられたのです。三章の三節が、このような苦難の中にあっても動揺することが一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいた時、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。まあ、テサロニケの信者たちは敵対、迫害、困難、苦しみをしていましたが、前進しました。カガガはこうしてマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範になったのです。どうしてでしょうか。カガガは主は来たれたもという確信を持っていたからです。あなた方が神の御子イエスが天から下ってこられるのを待つようになった。私たちにもこの御言葉が当てはまるなのでしょうか。これは模範的な信仰生活の根本的な特徴です。第3番目、神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわち主イエスに対する信仰は、3番目の模範的な信仰生活の根本的な特徴です。死人の中から蘇った神の御子とは、テサロニケの信者たちにとって何を意味していたのでしょうか。生きる誠の神だけが死人を蘇らせることができるのです。全能の神の主権たる行いによってイエス様は蘇ったのです。イエス様の蘇りは一体何を意味しているのでしょうか。イエス様が蘇られたということは、イエス様の死という犠牲が我々の罪を贖うのに十分であると父なる神が認められたことを意味しているのです。主なる神は死からのイエス様の蘇りを行うことによって全世界に知らせました。すなわちイエス様は全世界の罪の贖いとして完全で十分であるということをお知らせになったのです。テサロニケの兄弟姉妹たちは、まあ、これを確信していました。イエス様が十字架によって罪の問題を解決されたのです。